エズラ記一章一節から。ペルシャの王キュロスの第一年のことである。主はかつてエレミアの口によって約束されたことを成就するため、ペルシャの王キュロスの心を動かされた。キュロスは文書にも記して国中に次のような布告を行き渡らせた。ペルシャの王キュロスはこう言う。天にいます神、主は地上のすべての国を私に賜った。この主がユダのエルサレムにご自分の神殿を建てることを私に命じられた。あなたたちの中で主の民に属する者は誰でもエルサレムにいますイスラエルの神主の神殿を建てるためにユダのエルサレムに登っていくがよい。神が共にいてくださるように。すべての残りの者にはどこに帰留している者にもそのところの人々は銀、金、家財、家畜、エルサレムの神殿への随意の捧げ物を持たせるようにせよ。そこでユダとベニヤミンの家長、祭司、レビ人、つまり神に心を動かされた者は皆エルサレムの主の神殿を建てるために登っていこうとした。周囲の人々は皆あらゆる随意の捧げ物のほかに銀と金の器、家財、家畜、高価な贈り物を持って彼らを支援した。キロス王はネブカドネザルがエルサレムの主の神殿から出させて自分の神々の宮に納めた祭具類を取り出させた。ペルシャの王キロスは財務官ミトレダトによってそれを取り出させ、ユダの首長シェシュバーサールの前で数えさせたところ、その数は次の通りである。金の容器30、銀の容器1000、小刀29、金杯30、二級品の銀杯410、その他債務1000。以上、金銀の債務の合計5400。シェスパサールは捕囚の民がバビロンからエルサレムに登ってきたとき、これらの品々をすべて携えて登った。この主の日の礼拝の説教台、主の神殿を建てるには、建てるはエズラ記一章三節から示されました。新共同訳旧約聖書の723ページになります。2節から3節にはこう記されています。ペルシャの王キロスはこう言う。天にいます神、主は地上のすべての国を私に賜った。この主がユダのエルサレムにご自分の神殿を建てることを私に命じられた。あなたたちの中で主の民に属する者は誰でもエルサレムにいますイスラエルの神主の神殿を建てるためにユダのエルサレムに登っていくがよい。神が共にいてくださるように。すべての残りの者にはどこに帰留している者にもそのところの人々は銀、金、家財、家畜、 エルサレムの神殿への随意の捧げ物を持たせるようにせよ。ここで神殿と訳されている言葉は、元の言葉では家を意味します。キロスが主なる神様の家をエルサレムに建てるように命じられたというのです。こうして神様はキロスを用いてイスラエルの民をユダに帰還させられました。預言者イザヤはキロスを油注がれた人と呼び、神殿を建てるという神様の御心を成就させるものとしています。主なる神様は異国異教の国ペルシャの王を用いてまで御心を実現されるのです。この死の日に与えられました旧約聖書の御言葉、エズラ記一章一節以下をご覧ください。紀元前587年か586年に南王国ユダは新バビロニアに滅ぼされ、多くのユダの人々が新バビロニアの首都バビロンとその周辺に強制移住させられました。この約50年間続いた第二次バビロン捕囚、一般にはバビロン捕囚と呼ばれる出来事を終わらせ、捕囚の民の帰還を宣言したのがアケメネス朝ペルシャを開いたキロス2世でした。キロス2世はキュロス大王とも呼ばれ、一節の第1年はキロス2世が新バビロニアを征服した紀元前539年の翌年、538年とされています。キロス2世の支配下、バビロンを制圧して古代オリエントの覇者となったのはアケメネス朝ペルシャでした。イスラエルとユダは約200年に及ぶ巨大帝国の支配に入ったのです。旧約聖書は紀元前722年に北王国がアッシリア帝国に滅ぼされてからサマリアと呼ばれるイスラエルの地のことをほとんど記していません。バビロン捕囚から帰還した人の大部分は南王国ユダから移住させられたので、ユダヤと呼ばれるユダの地に定住します。そしてエズラ記2章の帰還民の一覧がありますけど、その最初に記されたダビデ王家の系譜とされるゼルバベルが神殿の再建工事を指揮します。祭司の家系に属しペルシャの書記官でもあるエズラは、神殿が完成した後紀元前5世紀のアルタクセルクセス王の時代にバビロンから帰還します。そして主なる神様の律法に基づいてユダヤの民を指導します。一節をご覧いただきますと、主はかつてエレミアの口によって約束されたことを成就するためペルシャの王キロスの心を動かされたとあります。主なる神様がエジプトのファラオ、バビロンの王、キロス王のような覇者 世界を支配する覇者を用いて世界の歴史を動かしておられるのです。エレミアへの約束は、捕囚の時が満ちると主はご自分の民を顧み必ずこの地に連れ戻すというものでした。この約束はペルシャのキロスによって実現されるのです。キロス王はアシリアやバビロニアの王たちのように征服した民の信仰を禁止し、民を自国へと強制移住させることはしませんでした。そしてユダの民の信仰を重んじ、滅んだ国のあった場所への帰還を許しました。そこには民の信仰を重んじ連れ出してきた場所に返すことで柔軟な姿勢を取りながら民を支配しようとする政治的な意図が働いていたのかもしれません。主なる神様はキロスを政治的な意図を用いてまで御心を実現されたのです。キロスの布告には主の民が帰還して主の神殿を建てる際、捧げ物や神殿の債務を自発的に用意して民を支援する呼びかけもつけられました。そこで周囲の人々は皆、あらゆる随意の捧げ物のほか、銀と金の器、家財、家畜、高価な贈り物を持って民を支援しました。さらにキロス王はバビロンの王ネブカドネザルがエルサレムの主の神殿から奪い取り、自分の神々の宮に納めた債務類を取り出させ、帰還するために携えさせました。エズラ記3章で帰還した民はゼルバベルを中心に主の祭壇を築き、律法の定めに従って焼き尽くす捧げ物を捧げて神殿の基礎工事に取り組んでいきます。この主の御業に加わるためにユダとベニヤミンの家長、祭司、レビ人、つまり主なる神様に心を動かされた者は皆エルサレムに行こうとします。ユダとベニヤミンの家長は南ユダ王国を構成していた2つの部族の指導者たちです。こうして主への背信のゆえに滅びと捕囚を経験した主の民を、主なる神様はお見捨てにならず主の神殿を建てるという新たな使命をお与えになります。三章一節には帰還を果たし主を礼拝するために集まった人々はエルサレムに集まって一人の人のようになったと記されています。主に背いたために国を滅ぼされ神殿を破壊されて離散させられた民は捕囚の時を経て再び神殿を建てるために一つに結集させられます。自分たちは新しい誠のイスラエルであるとの自覚のもとに主のお住まいを再建するために力を合わせるのです。再建された第二神殿と呼ばれる神殿が完成したのは紀元前515年です。イスラエルの存立の土台であるエルサレム神殿はイスラエルにただ一つの神殿です。主なる神様はそれぞれの土地ごとに異なる御利益を求めて異なる主の神殿を築き、 自分たちの要求に応える神として主なる神様を拝むことを禁じました。主はお一人なのですから、主の神殿も一つなのです。エルサレムの最初の神殿はソロモン王が築きましたが、列王記上8章27節から32節に記された奉献の祈りの中で、ソロモンはこのように言いました。主は地上にはお住まいにならない。しかし主が皆を置いてくださったこの場所で、あるいはどこにいてもこの場所に向かって人々が祈るならば、主は耳を傾けてくださった。ですから、新バビロニアによって国が滅ぼされたことよりも、エルサレムの神殿が破壊され、焼き尽くされたことの方が、はるかに大きな衝撃でした。それは、たとえ自分たちが捕囚の地に連れて行かれ、各地に散らされたとしても、散らされた先からそこに向かって祈ることができる神殿が破壊されたからです。それは自分たちの罪の上に主の栄光がもはや神殿から離れてしまったことを意味します。そこでバビロンから帰還を許された人々が最初にしたのは、主の前に悔い改めてただ一つの神殿を再建することであったのです。ヨハネによる福音書2章19節で、エルサレムの神殿の前でイエス様は、この神殿を壊してみる、3日で建て直してみせると言われ、すると人々はイエス様に、20節で、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言います。46年はエルサレムに帰還した人々によって再建された第二神殿を、ヘロデ大王が大改築したときにかかった年数です。第一神殿の破壊と第二神殿の再建のことが心に刻みつけられている。ただ一つの神殿を壊してみよう。三日で再建て直してみせる。などといえば、当然人々の反発を買うでしょう。その場に居合わせた弟子たちも、イエス様が何を言われているのかが分かりませんでした。イエス様がご自分の体のことを言われていると分かったのは、十字架の上で息を引き取られ、三日目に死からよみがえられてからです。今や私たちは神殿に主なる神様の御臨在を見るのではない。復活の主イエスの御体に、主なる神様が御自らを表しておられると信じるものとされました。主イエスが復活されてからは、人の手で作られた建物の神殿ではなく、主の御体こそ、イエス様、救い主、キリストと信じる人々の神殿となるんです。主なる神様の救いの成就として、主イエスはこの世界にやってこられました。私たちはイエス様を通して主なる神様を知り、イエス様の御名によって父なる神様、父よと祈ることができるようになったの。主イエス・キリストが私たちの 救いを成し遂げてくださいました。それこそ新しい誠のイスラエルにおけるただ一つの神殿の完成なのです。体のよみがえりと永遠の命に至る道が開かれ、御国を受け継ぐものとされる誠の神殿なのです。この主の日に与えられました新約聖書の御言葉、コリントの信徒への手紙1章16節にはこう記されています。あなた方は自分が神の神殿である、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。イエス様のご復活を信じる私たちもまた復活の命に生かされることを許されています。そして今を生きる私たちの体は聖霊なる神様が住んでくださる神殿なのです。たとえ神様から離れ罪にまみれて生きていたとしても、イエス様を救い主キリスト神様の一人も子なる神様と信じる私たちは神様の神殿とされているのです。神様の救いの約束を信じる信徒であるだけではなく、神様聖なるものとされた聖徒なのです。神殿の破壊と再建における嘆きと喜びを心に刻みつけられた私たちが、主なる神様の御国を受け継ぎ、すべての残りの者の一人とされます。この世界にあっても希留しているものであったとしても、豊かな恵みのうちに生かされるものとされることです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。主なる神様はキロスを用いてエルサレムに神殿を建てるように命じられ、イスラエルの民をユダに帰還させました。異教の国ペルシャの王を用いてまで神様の御心を実現されました。イエス様のご復活を信じる私たちもまた復活の命に生かされ、今を生きる私たちの体を聖霊なる神様が住んでくださる神殿としてくださいました。どうぞ神様から離れ罪にまみれて生きていたとしても、イエス様を救い主キリスト神様の一人も子なる神様と信じる私たちを神様の神殿としてください。神様の救いの約束を信じる信徒であるだけではなく、神様に聖なるものとされた聖徒としてください。神殿の破壊と再建における嘆きと喜びを心に刻みつけられた私たちを、主なる神様の御国を受け継ぐ全ての残りの者の一人としてください。この世界にあって希留しているものであったとしても、主なる神様の豊かな恵みのうちに生かされるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。